はい、リスナーの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年3月4日月曜日、マンワ軍始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、スムーズな挨拶でしたね。
音を入れておくわ。キュピーンみたいな。
綺麗な、
綺麗のある感じ欲しかったやろ？
うん、欲しかった。
入れておくわ。
そうだね、うん、挨拶ね。
うん、
任されてから、まあ最初はこう、タイガさんが言ってたね。
うんうん、
まあ、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんはっていうね。
うん、
あれ、僕大好きだったんですけど。
うん、
でもあれは、タイガさんの口から出て初めて意味がある言葉やなと思って。
そんなきっちり考えんでもええやで。
考えたよ。
別にそんな。
ちゃんと考えたんだ。
大した言葉じゃないんやから。
いやいやいや。
あ
またいつか言ってください。
言うわ。もう、うん、お前が、もう俺に変え、俺はまあ一応お前が言うてるからと思って、
うん、
俺多分お前が、その最初の名前、タイトルコールするっていうの決まってから、
はいはいはい。
俺多分一回も言ってないと思うね、その言葉。
まあ、言ってない言ってない、確かに。
うん、もうだから譲ったと俺は思ってたから。
うん、ああ、そう。だから俺ももらい受けたと思いつつ、
うん、
いや、これじゃ俺、くぐつだと思って。
ああ、そうか。そうそう。なるほど。
そう、俺は俺の言葉で喋ろうと。
そうやな。
そうです。
強引にあげただけやしな、俺。
まあね。もっと仕事せえ。
はい。もうこれ今日からお前のやからって言って。
いや、お前。それは嘘じゃないから
ね。ああ、そうやな。
うん、そうそうそう。タイガさんブチ切れてるんじゃないかと思って俺電話したから、ね。
最初はそうやな。
うん。急に。急に LINE で、次回からタイトルコールお前に言ってもらうわって LINE。タイガさんなんかこれブチ切れてんじゃんと思って。
そんな遠回しな言い方せえへんから俺。
いやーほんまな。なんか最近ちょっとタイガさんとね、まあ、実際会ったりとか、まあ、収録終わりいろいろ話したりしてね。
うん、
まあ、どんどんこう、まあ、付き合いは長いけど、
うん、
あんまりよく知らんかったタイガさんを再発見してるなって思うんですけど、
うん、
僕タイガさんのことだいぶ切れやすいやばいやつと認識してましたね。
え、マジで？
そういう風に見積もってた。
やっぱあれやな、他人はこう自分の鏡よね。うん、
なえ、どういうこと？
で合ってるかな？
うん、合ってるかもしらんから続けて。
いや、だお前がやっぱ切れやすいから。
いや、そうやね、そうそう。
だからそう見えてたやろな、俺のこと
が。絶対そうやと思う。
なあ。
だ僕の思考回路で、今のタイガさんのこの目つきとかを計算すると、
うんうん、
あ、これ切れてんな、みたいな。俺やったらこれ切れてんなっていうポイントがやっぱ。
俺、でも絶対切れへんで、こういうことやってるときに。
いや、そうなんですよね。タイガさんってやっぱ穏やかなんやな。
穏やかな方やと思うで。
うん、で、うん、この間もね、大阪行って、
うん、
収録終わってね、
うん、
ご飯食べに行ったら、
うん、
俺もう酒バンバン飲んで、飯も結構多く食ってんのにね、
うん、
タイガさんの方がなんかちょっと多く払ってくれて。
いや、別にそれはそんなもんやろ。
で、その後コンビニ行っても、ひろき、祭りやろか、言うてね、何でも好きなもんこうたるわ、言うて。
いや、まあ、それはなんかお前からタバコもうたりとかもしてたし。
あ、まあね。
うん、まあまあ、わざわざ、俺の遠いこの家まで来てくれてるから。
うん、いや、マジでよ。マジで遠いんだよ。
そうやねん、マジで遠いから。そんなな、俺が新大阪周辺とかに住んでたら、お前もそんなにな、ご足労を煩わすこともなかったわけやんか。
うん、まあ、新幹線降りてすぐですもんね。
そうやろ？だから、でも遠いやん、俺んとこ。
いや、なんか、この間行ったのが3回目やったから。
うんうん。
や、なんか、やっと冷静に距離感を感じ始めて。
うん、そうやな。知らん土地とかやったら分からんもんな。
そうそう。あ、まあ、結構遠かったっすね。
そうそう。だからそういうのもあってやな。やっぱ。
うん。いやいや、でも、ありがとうございます。
うん。でも、はい、今日、
うん、うん。
マンションのポストにチラシ入ってて。
おいおいおい。
最近、マンションの住人でベランダでタバコを吸ってる人がいますっていう。
うわ、
チラシ開いてて、やってもうたと思ったわ、俺。
バレた。まあ、これはタイガさんはタバコ普段ね。
そうそう、吸ってへんから。
吸わないんですけど、僕はタイガさんのお宅に遊びに行くときに、
う
毎回まあタイガーさんが昔吸ってた銘柄のタバコをね、
うんうん、
まあ買っていって、うん、まあ二人でこうちょっとベランダで吸いたいみたいな感じでいつもタバコ付き合ってくれるから、
うん、
まあバレちゃったっていう。
バレちゃったね。
うん、
このタイミングで入ってきたっていうことはもう絶対ヒロキ来てた時やわと思って俺。
嘘やな。
うん。
隣の山本さんが通報したんやな。
そうそうやで。山本やったっけ、隣。
山本さんって書いてた。
ああ、そうなんや。
うん。通報してるわ。
そうやねんな。でもな、
うん。
俺もたまに吸んねんで。どっから、両隣のどっちかが多分タバコ吸ってんねん。
あ、そうなんや。
そう。んで、ベランダとかからタバコ匂いするときたまにあんねん。
へ
ぇ。で、あ、タバコ吸ってるわーって思っとってんけど、俺らが吸ったら一発アウトやったわ。
まあやっぱ一個乗っかっちゃったんじゃない、なんか。
あ、
こう若いね、男の声が二人喋りながら。
あ、そうやと思う、うん。それもあると思うわ。
なんかね。
あ、
でちょっとなんかこう、高校生が、ベランダでこうタバコ吸ってるみたいな思われたんかもしれないですね。
あ、じゃあ次来た時は別々やな。
うわぁ、悲しいわ。
お前さっき吸っといてって言って。
ええー。あのベランダでのタバコすごい、なんか、優しいタイガさん再発見するチャンスやのに。
な、景色もちょっとな、ええしな。
ヒロキ、タバコ吸ってなかったら、俺こんな景色見ることなかったわ、って言ってましたもんね。
ワンシーンやん。
そうそうそう。ヒロキ見てみ、マジックアワーや。
マジックアワーは、あの、うん、俺が発見しただけやけどな、一人で。
そうだね。マジックアワーがあったよって、ね。
そうそう、あったよっていう広報告を前にしたよな。
うん、そうそう。
あ、まあでも、まあ、今言ってるの大体ほんまやしな。
ちょっとまあ、新しい方法考えましょう。
うんうん。そうやな。
うん、はい。なんかありますか？
いや、ちょっとな、むっちゃ困ったことあって。
また困ってんの？
そうやね。またしかもホームページ関係で。
もう、なんでよ。
前言ったホームページの話は、
うんうん、
まあ、今日、紹介するリスナーの、リクエストくれた羽野さんっていう。
はいはい、そうですね。
方がどうやら解決一緒にしてくれるかもみたいなことにはなってるんやけど。
うんうんうんうん。
もう一個、昨日ぐらいから問題が起きてて。
え？
ホームページのコメント欄あるやんか。
あ、ありますね。
あそこに、
うん。
1日100通ぐらいスパムコメントくんね。
終わった。終わった。やべえやつに目つけられた。
全部英語のやつ。
うわ、終わった。
1日100通くる。俺も今日すで60ぐらい消したし。
いや、ちょっと待ってくれよ。何のために？
いや、なんか意味分かれへんのよな。なんかまあ、もちろんもう全部英語やから、いちいち全部見てないんやけど、
うんうんうんうん、
結構なんちゃらローンとか、
ローン、
なんちゃらキャッシュ、なんちゃらクレジットとか、
あー、なるほどね。
なんかお金の宣伝系なんかよう分からんけど、英語やから。
うんうんうん。
むちゃくちゃくんねん。で、俺今もホームページ見たら15件来てるわ。
やば。
やばい。
もうなんか、熱狂的な海外ファンであれよな。
そうやね。
うん。
だからこれ、まあ、一応な、コメントを消すところにスパムっていうのがあって、
ほうほう。
スパムっていうのを押したら多分スパムチェックして自動的に弾いてくれるはずなんやけど。
うんうんうん。
これなんていうのかな、アキスメット。
アキスメット
っていうソフトが中に入ってんのかな？
ほうほうほう。
これがスパムチェックしてくれるはずなんやけど。
ああ、なるほど。
なんか一部のコメントがアキスメットのスパムチェック通されていません。
え？
一時的に承認待ち状態になっており、後ほど自動的に再チェックされますっていう風に書いてあって。
うん。
なんか多分手動でなんか設定し直さなあかんのかもしれん。
いや、もう、それもちょっとじゃあ含めてね。
うん。
ハノさんに相談しよう。
そう、ハノさんに。一応、一回目会う日も日取り決めたし。
あ、本当ですか？
ああ。
でね。
うん。
僕そんなハノさんに。
おう。
ちょっとまあ まあなんていうか、
うん、
まあ謝りたいっていうか、
おう、
ちょっと言いたいことがあって、
おうおうおうおう、
ちょっといいですかこの場を借りて。
いやそれはもうしっかり言ってほしいな俺。お前の弱いとこ見たいし。うん、
いやまあね。
うん。
まあ、僕ちょっと、まあ、タイガさんもさっき言いましたけど、
うん、
気が短いというか、
うん、
すぐイラついてしまうところがあって。う
ん、まあ、最近俺も知った面やけどな、それは。
そう、僕が、うん、打ち明けたんですよね。
うんうんうん、
タイガさん聞いてくださいと。
うんうん、
で、それで、うん、まあ、その、僕ちょっと実は切れやすいんですよと話をタイガさんにするきっかけにもなったことが、
うん、
ハノさんからのコメントなんですよね。
うんうんうん。
まあ、そのタイガさんがその前々回の収録中にね、
うん。
まあ、ハノさんからまたコメント来てるぞ、みたいな。
うん、うん。
あ、ありがとうございますって聞いてたら、
うん。
ヒロキ君よ、と。
うん。
君ちょっと忘れ物が多いと。
うん。
物忘れがちょっと激しいみたいやから、
うん。
メモとか書いて、
うん。
やった方がいいよ、みたいな。
うん、うん。
まあ、確かに。うん。と思いつつ、
うん。
はぁ、あ、って思ってる俺もいて、
うんうんうん、
なんやねんみたいな、
うん、
なんでそんなこと言われなあかんねんみたいな、
うん、
まあ、その瞬間そうちょっと思っちゃったんですよね。なんか
なあ、そんなこと俺はそれ言われた時そんなこと思うんって思ったもん。
いやそうだから、まあちょっと、うん、まあ、火の鳥っていうね、
うん、
まあ、ちょっとこう、まあ、ちょっとしんどい漫画を読んだ後やから、
うんうんうん、
まあ、ちょっと気が立ってたのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとま、生意気にもね、
うん、
温かい助言に対して、はぁみたいな思っちゃったんですよ。
うんうんうん、
まあ、先生に反抗する生徒みたいな感じですよね。
うんうんうん、
で、まあ、そっからま、何日か経って、で、大阪とか行ってタイガさんと話したり、まあ、収録したりしていく中で、
うん、
もうずっと僕の頭の中で、
うん、
メモとかした方がいいよっていう言葉が、ずっとぐるぐる回ってて。それで、なんかちょっと、ああ、もう、はぁって思って。だって僕の中ではメモとかした方がいいよっていうことは正解やなって思ってるけど、
うん、
なんか言われた、見ず知らずの大人に指摘されたことになんか反発してしまう自分っていう葛藤があって。
認めたくなかった。
そう、認めたくなかった。だって痛いところ疲れたんや。その全部正しいし、
うん、
言ってることは、
うん。
でも、どうしても認めたくなかったけど、
うん、
もうこれはもうちょっと認めざるを得んなと思って、
うんうん、
でプリンター買いました。
おーすごいな、うん、
そうでそれ で,、
うん、
でプリンター買ってね、
うん、
まあその毎回挨拶のどういう風に言うとか、
うんうんうん、
まあこの後宮本から君へに対してもね、
うん、
まあどういう風なおしゃべりをしようかとかね、
うん、
こうメモに書いてパソコンで、
うんうん、
まあ印刷してみたんですけど、
うん、
もう最高
最高か。
いや、もう最高よ。いや、だってね。
うん。
いや、もうこんなん言うたら、まあ、笑われるかもしらんし、まあ、笑う人は笑ってくれって思うんですけど、
うん。
僕も31ですやん。
うんうんうん。
でね、31の男が、
うん、
まあ、なんか大きい買い物をしますと。
うん。
だわ、俺もついにか、みたいな。
うんうん。
まあ、だいたい車とかやと思うんですけど。
うん。まあ、ついにとかやったらそうやわな。家とか車とかやな。
そうそう。僕でもずっと心の奥底で、
うん、
家にプリンターがあるってことに憧れてて。
値段見たら安いんやけどな、プリンターって。
いや、でもね、やっぱこう、一歩踏み出せなかったずっと。
あ、
まあ、それで、
うんうん、
まあ、羽野さんのおかげで、
うん、
僕はプリンターを買って、
うんうん、
家に置いてね、
うん、
こう自分の家にこうプリンターがこう、鎮座してるわけですよ。
はいはいはい。
それを見て俺もついにやったなぁ、みたいな気持ちになって。
まあメモの最高峰やからな。
いや、そう。
プリンターは。
そうです。
うん。
ということで、羽野さん、すいませんでした、と。
いや、向こう知らんがなって思ってんで。
ありがとうございました。羽野さんのおかげで僕は、プリンターに一歩踏み出して、大人の男の階段また一段上がらさせていただきました。
ヒロキがなんやねんとか思ってたっていうことも何も知らんからな。あのさんは。
いや、だから今後ともよろしくお願いします。
いや、ほんまにそうよ。
うん、そうですね。
実際世話なる予定になってるから、これから。
いや、そうですね。
うん。
はい。
いいやん、プリンター。
いや、めちゃくちゃ。
まあ、生活必需品ではないもんな。
いや、全然そうですよ。
うん。やっぱそこにお金使うっていうのはまあまあハードルあると思うわ。
うん。で、漫画軍にね、必要なものとか、うん、今までちょっとマイク買って試してみたりとか、
うんうん、
まあいろいろしてみたけど、なんか、うまくこう、機能しなかったものが多かったじゃないですか。
うんうんうん。
で、それ今回ね、プリンター買ったらもう大活躍ですからね。うん、
ああ。え、それスキャンとかはできる？
スキャンとかもできるはずやで。
お、いいやんか。
そう。でもそんな高くなかったんですよね。
うん。そうそう。プリンターそんな高ないよ。
でも1万3000円ぐらい。
ああ、まあまあ、そんな、それぐらいで全然あると思う。
うんうん。うん、で、なんか CD 印刷もできるしね。
あ、はいはい。盤面印刷ね。
そうそうそう。
はいはいはい。
一生使いません。
え、そう。まあ確かにな。
使わん、使わん。
いやいや、C や DVD 違法コピーしまくりよ。
違法って言うとあかんねん。なんで一個乗っけてまうん。あかんこと。
道で無理よ。
道で無理すぐ捕まるやろ。
道で売ったらええやん。
いけるかな、
うん。
吉祥寺で売ろうかな。
ジョージで売りよ。
ジョージって呼ばへんの。何やねんそのテラフォーマーズみたいな。
ジョージな。
ジョージ。
ジョージな。
ジョージ。さあ、じゃあそろそろ本編行きましょうか。
はいはい。
はい。ということでタイガーさん、今日のお題となる漫画は何ですか？
今日は、荒井秀樹先生の宮本から君へです。
はい。でですね、この漫画は、リスナーの羽野さんね。
はい。
先ほど僕が、謝罪と、感謝を述べました。羽野さんから、うん、いただきました。
はいはい。
はい。僕の公式お兄ちゃん認定です。
お兄ちゃん。
お兄たん。
ああ。
ハノタン様。
ああ、ハノタン。
ハノタン兄たん。
ああ、ハノタン兄たんからのリクエストです。
はい。ありがとうございます。
はい。
いやー、これ僕初めて。
うん。
読みましたね。
いや、俺もよ。
うん。うん、でも、なんか、本編で話したことはあんのかなわかんないけど、結構まあ、荒井先生のさ、漫画について、
うん、うん。
なんか何度か、
こう、そうやね、
うん。話したことありますよね。
うん。うん。
まあ、特にワールドイズマインとか。
そうやね。だ俺が、うん、短編集買って読んだっていうのも、確か漫画群
って
言ったし。
言ってた言ってた。
あと、なんか新作の人の子っていうやつ。
あ、そうそうそうそう。うん、そう、今連載中ですよね。
そうそうそうそう。
まだ一巻。
一巻のまま出る気配ないな。
そうなんや。
うん。
どうしちゃったんでしょうか、荒井先生。
わかれへんけど。
うん。いや、まあでもね、とにもかくにもね、
うん、
この君へっていうのがいいですね。
うんうんうん、うん。
なんか、まあ僕は勝手な解釈ですけど、
うん、
この。
俺はな、宮本っていうこの呼び捨てな感じがいいなと思って、ね。
なあ、なるほどな。
うん。
まあ本編でもずっと宮本、いろんな人ね。
うんうんうん、
それこそまあ彼女からも宮本って呼ばれ続けてますしね。
うんうんうん、宮本っていう。
ちなみにこの宮本の名前の由来は、
うん、
作者がファンを公言しているエレファントカシマ氏の宮本さんから来てるらしいですよ。
そうなんや。
うん。
へえ。
そうなんですよ。
なるほど。
っていう情報を入れてから、
うん。
もう一回この漫画パラパラ見ていくとね。
うん。
まあ、宮本の彼女、まあ、後に奥さんになる、
うん。
安子っているじゃないですか。
うんうん。
で、安子の元恋人で、
うん。
まあ、遊び人で小説家を目指している男。
うんうん、うん。
ユージっているじゃないですか。
うん。
これ、ユージの顔がね、なんか宮本に見えてくるんですよね。
まあまあ、髪の毛の、ちょっとな。
うん。
バラッとした感じとか。
そうそうそう。
ああああ
で、こう、目もちょっときついのになんか優しい感じがするとか。で、団子っぱなやのに色っぽいみたいなね。
うんうん。
うんうん、とかね。
なるほど。でも、これって30年ぐらい前の漫画やんか。
30年？
うん。
30年も前。あ、そっかそっか。ぐらい、そうやな。
なあ、これマジで、駆け出しぐらいのエレカシじゃない？
なんですかね。
なあ。
やっぱり、もう尖り散らしてた頃の、
うん。
エレカシじゃないですか。
なあ。
うん。客に向かってね、もうお前ら死ねえみたいな。
あ、そんなん言うとったんや。
言ってたっすよ。
へえー。
なんかお客さんが拍手とかキャーとか言ったら、
うん、
おめえらバカかよみたいな。
むっちゃ尖ってるやん。
いや、めちゃくちゃやったっすよ、多分。なんかまあ動画とかでしか見たことないですけど。
てか30年もやってるんやな。
そうですね。
エレカシって。
いや、それでも今でも現役バリバリで。
いや、めっちゃすごいな。
うん。いや、すごいっすね。
今でも多分俺絶賛ファン増え中やと思ってるもん。
うわぁ、そうでしょ。
うん。
なんかまあ、変化していってますもんね。なんかそのエレカシの雰囲気みたいな。
固定ファンだけでやりくりしてない感じあるよな。
そうやね。
うん。
どんどんどんどんなんかこう、更新していってる感じが。
うん。
うん。まあでもその僕がその君へっていうのがね。
うん。
まあなんでええのかなっていうのがね。
うん。
なんかその、タイガさんも、
うん。
君って呼ばれる部分ってあると思うんですよ。なんか柔らかい部分っていうか、
うん、
なんか、読者の誰しもが持っている君と呼ばれるべき部分っていうか、
うんうんうんうん、
そこにこう、語りかけてくるみたいな、雰囲気。
まあ、誠実な部分というか、まっすぐな部分っていう感じかな、君っていう部分。
そう。それがね、なんか君っていうね、
うん、
なんか強いし、美しい、呼び方やなと思って。
そうやな。なんかいいな。呼び捨て、宮本っていう呼び捨てと、君っていう、
うんうん。
優しい部分みたいな。まっすぐ誠実な部分の組み合わせてる感じのタイトル。
うん、そうですね。
うん。
でも宮本からっていうからには、なんかもう、そこに作者さんも見えるしね。
うんうんうん、うん。
俺から君へじゃないからね。
うんうん。
うん。なんか本当なんか、なんでしょうね。演説的な。
うんうん。
宣言的な、
うん、
なんか漫画やなと思いました。
あ、まあそういうの、あ、イメージあるよな、荒井先生の作品ってのは、
うん、
演説的なっていう。
まあ演説自体はね、うん、ありますしね、結構、
うんうん、
まあ、キーチとかでもそうですし、うん、ワールドイズマインでもそうですし、
うん
うん、さあということでちょっとあらすじの方説明していきましょうかね。
はい
はい、今回の作品は宮本から君へです。
はい。
荒井秀樹先生の連載デビュー作です。
あ、そうなんや。
そうです。で、この作品が1990年から1994年、モーニングにて連載されていた漫画です。で、単行本は全12巻。
はい。
はい。で、まあ、今回僕とタイガさんたまたまなんですけど、
うん、
同じね、この、なんて言うんですか、国語辞典みたいな。
そうそう、小学生が持ってる国語辞典のサイズ。
そうそう、分厚くて、これが全4巻なんですよね。
うんうんうん。
うん。で、まあ、これ、すごい重みとかがあって、すごくおすすめです。
適当にダラダラ読まれへん重さやから。
そうそうそう。うん、なんか、この作品の重さみたいな、ものを、
うん、
物質的に感じながらね、
うんうん、
読めるのでおすすめです、
うん、
はい、ではあらすじ、文房具メーカー丸北に勤める新人営業マンである宮本が恋愛、仕事、喧嘩、どんなことにも一歩も引かず打ちのめされながらも全力でぶち当たり己の生き様を見つけていく物語です。作者自ら暑苦しいと評する絵柄と極端な幸福と不幸を行き来する宮本の20代前半の日々を描いた作品です。
はい。
はい。
あ、以上。
以上。
ああ、なるほど。
うん。ちょっとタイトルにまとめようと思って。
はいはいはい。いや、いいんちゃう？
火の鳥の反省を生かして。
火の鳥、長かったな、あれ。
長かった。ちょっとやりすぎた。ちょっとやりすぎた。
難しいからな。
はい。
話。ということで、
うん、まあ、簡潔に行きました。
うんうんうん。
はい。で、まあ、一口メモというか、ちょっと。
うん。
まあ、さっきもね、エレカシのファンだとか言いましたけど、
はいはい。
作者の実体験が多く盛り込まれている作品でもあると。
そうなんや。
そうなんです。で、荒井さんが実は文房具メーカーに勤務していたことがある。あと、ラグビーをやっていた。
あ、そうなんや。
うん。で、そして、まあ、物語の始まりがまさにこれなんですけど、このエピソードなんですけど、
うん。うん、
毎朝電車で見かける美女がいたと。
ああ。
で、まあ宮本はこう、まあ新入社員の営業マンですけど、
うんうんうん、
まあなんか毎日悶々としながらね、
うん、
で、電車でこう美女、毎朝美女がいて、
うん、
で、声かけられないけど、毎朝気になって見てるみたいなのがあって、
うん、
で、なんか、子供が電車の隙間にこう、はまっちゃうんですよね。
はいはいはい、はい。足。
で、それを、うん、あ、そうそうそう、足が挟まっちゃうみたいな。うん、でそれを二人でちょっとまあ、助けるみたいな、
うん。
この漫画のエピソードがあるんですけど、
うん、
この子供を助けるまでが、
うん、
ほぼ実話だと。いうことが。
助けるまで助けた後までってこと？
そう、助けたってことも、ことはありました、うん、みたいな。
へぇ、その女性と？
その女性と。
へぇ、めっちゃいいやん、そんな。
ねえ。
うん、わざと突き落としたんかな。
うん、発想やばいな。サイコパス診断や。
彼女と触れ合えるから。
OK, タイガー。今日もいい調子だ。
友達に金払って子供突き落としてもらって。
やっぱ。どんどん、どんどん出てくるな。サイコパスの発想が。
行こう行こう。なかったことにしよう。
いや、無理無理。それで、まあこれちょっと漫画に直接関係ないんですけど、
うん、
2018年に、まあ昨年ですね。
うん、
池松壮亮主演でドラマ化。
はいはいはい。
はい。で、このドラマは、うん、原作前半のサラリーマン編が描かれていると。
うんうんうん、
で、主題歌はエレファントカシマシの書き下ろしです。あ、
そういう流れね。
そうなんですよ。
なるほど。
で、そしてですね、2019年、今年、
うん、
秋に原作後編を描いた映画が上映予定。
うん、はいはいはいはい。
羽野さん、ぜひ。
ほんまやね。いや、はい、それは俺もちょっと、しかもね、これドラマ、
うん。
アマプラにあんで。
わお呼ばれてるね。
ちょっと俺見ようかなとは思ってるね。
いや、見ましょう。
うん。
これは見ましょうも
ん。
うん。アマプラって。めっちゃ関西の略し方やん。
アマが先にあるなんかの施設みたいな。
ほんまやな。
天ヶ崎プラザみたいな。
バブル期にできた、
うん。
天ヶ崎の商業施設。
そうそうそうそう。ボーイショッピングモール、天プラ。
天ヶ崎プラザ。
そう、天プラであるみたいやわ。
おかん、どこへ行くん？お母さん、ちょっと天プラの歯医者さん行かなあかんから。
あ、そういうのも入ってるな。
そうそうそう。だいたい1階と2階にちょっとね。はいはい、歯医者さんとか、整骨院とか入ってるね。
あ、クリーニング屋もあるかな。
あるね。
あるやんな、クリーニング屋もな。
絶対あるね。で、3階に100均ね。
あ、そう、100均は絶対ある。
絶対ある。
絶対ある、100均は。
なんでなんやろね、関西のこのちょっと廃れたさ、ショッピングビルみたいなのってさ、なんか3階にダイソーあるよな。
100均はあるな。確かに、3階やな。
うん。
3階のイメージ俺結構あるわ、ほんまに。
いや、僕ももうスッて出てきたもん、3階って。
ほんまやな。
うん。
アマプラの3階か。
いや、ないよ。アマプラってないからな、ね。大阪リスナーの皆さん、探してダメよ。
絶対俺あったと思うわ。
まあなあ、語呂がいいもんな。
うん。アマガサキプラザ。
アマゾンプライムね。
アマゾンプライムな。
アマゾンプライムね、最近ね、いいのいっぱい入ってんすよね。
あ、そう。
うん。
ま
あ、ちょっと何とは言いませんけど。
俺最近悠々白書見とったわ。
あ、そうなんや。アニメ、うん、
アニメ。
めっちゃいいやん。
めっちゃ久しぶりに見た。
なんかね、ファイトクラブとか入ってて。
ああ、そうなんや。
うん。
な
んか、アマゾンプライムに入ってなさそうじゃないですか。
ああ、どうなんやろうな。
なんかファンが
多い。入ったんや。
多分ね。なんかファンが多い名作みたいなのってあんま入らへんイメージあんねんな。
うんうんうん。
うん。タイタニックとか。
ああ、まあな。
うんうん。で、ファイトクラブ入ってたから、あええー、と思って。うん。時代が変わったなって。
うん。
まあ、宮本から君へですよ。
はいはい。
はい。まあ、僕からのそのあらすじと一口メモは以上になります。
はいはいはい。
はい。どうですか、タイガさん。
いやー、めちゃくちゃ面白かった。
ね。
うん。
いやー、なんか、ちょっと最初読みながら、
うん、
まあ、暑苦しいし、
うんうんうん、
まあ、ちょっと青春っぽい感じやし、
うん、
まあ、なんやろな、まあ、タイガさんと話す前提でもちろん漫画読んでるからさ、
うん、
タイガさんどう思うんかなとかちょっと思ってたんですけど、
あ、
もう一、まあ、一巻の半分ぐらい超えたぐらいから、
うんうん、
あ、もうこれはもう問答無用やなと思って、
うん。やっぱあの、神保さん。
うん。
が出てきた時ぐらいかな。
いいですよね。
あっこぐらいから物語が、なんかぐっと、物語に入っていった感じするわ、俺。
そうですね。
うん。
神保さんってあの、まあ、宮本としては多分初めて、こう、なんていうか、目標となる、サラリーマンの先輩じゃないですか。
うん。
この神保さんと、うん、あの、まあ、ライバルのね、
うん。
営業マンの、ちょっと人がいて、
はいはい別。別の会社のな。
そうそうそう。うん、で、その、神保さんと、まあ、宮本チームの会社と、別の会社のその人が、
うん、
まあ、一つの案件を取り合ってるみたいな、ところが結構描かれてるんですけどね。
あ、この話めっちゃおもろかったわ。
ねえ、うん。なんか意外とないですよね、この、サラリーマンの熱血漫画みたいなのって。なんか、読みたくなったな、もっと、いろんなの。うん。
こうもろかったな
ぁ。あとなんかやっぱ営業マンのかっこよさ、強さ。
うん。
その、宮本はまだまだなんか駆け出しでビクビクビクビクしながらね。
うん。
営業スマイルまともにできへんのにね。
うん。カチカチでな、
ま
あ。
カチカチで。
あ、
で、神保さんがいろいろ連れ回してくれるんですよね。
うん。
こう一人じゃ挨拶できへんかった人も、
うん、
こう神保さんと一緒やったらなんか、うん、お前神保の後輩なんかみたいな感じでちょっとこう。
うん。
挨拶できるようになったりして、
うん、
でそれでそのライバルのその別の会社の人と、
うんうん、
あの初めてオフィスで会うときに、
うん、
こう神保さんとそのライバルの人が2人とも笑顔でね、
うん、
ヘラヘラしながらこうお互いの悪口みたいなのを言って、う
ん、甘噛みし合ってんのよな。
そうそう2人は笑顔で本音を言い合っていたみたいな、
うん、
見開き全部使ったあのページ、
うんうん、
神保さんが鼻パーンってする熱いなーって思いましたね。
いや営業マンってやっぱ俺とかもやったことないから。
はいはいはい。
なんか、かっこよく見えたやん。
うん、めっちゃかっこいい。
正直、絶対しんどいしやりたくないって俺思ってるけど。
うん。
いやし、まあ実際そうやと思うねんけど。
まあね。
うん。でも、かっこよく描いてるよな、めっちゃ。
いやー、見えた見えた。なんか正直僕もその、まあ、まともなというかね、
うん、
ちゃんとしたこういうサラリーマンみたいなのしてないし、
うん、
なんかなんとなくのイメージで、その、いろんな職種の中でも営業っていう、
うんうんうん、
なんとなくこう、社会人の友達から漏れ聞こえてくる話とか、
うんうん、
まあ、2ちゃんとかに書いてることとかを見て、うん、営業って一番大変なんやろなって勝手に思ってて、嫌、うんうん、やなって思ってたけど、
うん、
なんかちょっと、胸が熱くなりましたね。
輝いてるように見えたよな。
うん。
まあ、そこのね。知らんから思えたんかもわからんけど。
そうですね。
うん。
あとまあ、この漫画の時代背景がね。
うんうん。
まあ、高度経済成長期真っ只中。
うんうんうん。
まあ、バブル期ですからね。
そうやね。
まあ、余計この、まあ、新橋が、
うん。
熱かった時代じゃないですかね。
うんうんうん、うん。
サラリーマンたちがもう、
うん。
企業戦士と言われてね。
うん。
うん、
さあな、バリバリ働いてる時代やんな。
そうですよ。
ああ。今とは違うよな。
今とはまた違うんでしょうね。
うん、
僕、あの人好きやったな。小田課長。
小田課長。小田課長って言ったら同じ会社の？
そうそうそうそう。
あ、課長か。
関西弁で。
はいはいはいはいはい。ちょっとふっくらしてる人やな。
そうなんですよ。
なんかな、一見のらりくらりした感じやけど、
うん。
締めるとき締めてくれるしな。
そうなんですよね。で、まあ、その、まあ、ライバルの会社に、
うん。
ちょっと今回の案件取られてしまいそうってなったときに、うん。まあ、宮本がめちゃくちゃ意地になって、
うん。
まあ、なんとか神保さんを説得して、
うん。
もう裏で動いて、
うん。
まあ、自分たちの会社にも内緒で裏で動いて、
うん。
こう、まあ、その案件をもぎ取ろうみたいな。取り返そうみたいなね。
うん、
で、そこに、まあ、 宮本と神保さんが引き込もうとしたのが、まあ、小田課長なんですけど、
うんうんうん
まあ、その小田課長をこう、まあ、口説き落とすために、
うん
まあ、3人でサウナに行くんですよね。
うん。で、まあ、そうやな。
うで、まあ、宮本はまあ、若いし、22歳がガリガリで、
うんうん、
で、まあ、神保さんはまあ、ええ感じの体格がいい感じで、
うんうん、
で、小田課長はもうね、もうサラリーマンのおっさん、ただの、
うんうん、
ダルンダルンの体なんですけど、
うんうんう
んなんかね、そのサラリーマンの裸のかっこよさというか、
うんうんうん、
ダルダルの体の説得力みたいなのがすごい感じて、
うんうん、
で、その後に、まあ、そのお話の一番最後のコマで、
うん、
まあ、3人でサウナ上がって、
うん、
なんかそういう宴会場みたいなとこでビールで乾杯してるとことか、
うんうんうん
まあ、あの絵とか素晴らしいですね。
いや、小田課長、器でかいからな。
器がでかい。
めちゃ物分かりいいしな。むっちゃいい上司。
ねえ。
安心感やばいもん、あの、小田課長。
そうですよね。宮本みたいな時期があったかって言われると、そんなことはないと思う、ね。
なさそうやもんな。そういうタイプじゃないもん。うん、
だからなんか、熱くなりきられ、なりきれなかった。
うんうんうんうん。
小田課長の、
うん、
それこそ小田課長の中の君と呼ばれる部分を、
うん
まあ、宮本が刺激したんじゃないかなっていう。
うん
う
ん、まあ、肩持ちたくなんねやろな、宮本みたいなのは。
そうなんですよね。
あ
まあ、でもサラリーマン編、今言ってるサラリーマン編の見どころはやっぱり、宮本に突き動かされていく大人たちが、すごいかっこいいですね。
まあ、部長おもろいけどな。
あの、ずっとよだれ
垂れてる。そうやね。ずっとよだれ垂れてんね。
岡崎部長。
ドロッと、いや、垂れてるっていうか、溢れるねん。よだれがな。
そうやね。口の中ずっと泉みたいになって
る。そう。ジャバジャバ、ジャバジャバ、よだれ垂れてくんね。
そうやね。この漫画唯一のアホディフォルメと言っても過言ではない。
ずーっとよだれ出てるからな、あの人。
これもなんかあったんですかね、その、作者のね、荒井先生がもともと勤めてた。
うんまあ、多分俺イメージとしては、こう喋りすぎて唾溜まってくる人のディフォルメやと思うねんけど。
あ、なるほど。
うん。
あそう、そうやわ。絶対そうやわ。
うん。
うん。それ今思いついたんですか？
いやいや、読みながら思った俺。
あ、思った。
いや、だって明らかにおかしいもん。
いや、もう。
なんでこんなよだれ溢れてくんねん、こいつと思って。
僕何も考えずに笑ってたわ。
いや、普通に俺も笑ってたけどな。
面白いって言って
た。そういうことなんかなと思って。
うん。あ、でも絶対そうっすね。
ずっと怒鳴ってるからな。
怒鳴ってるな。まあ、でも時々ね、ちょっとこう、男気見せる瞬間もありますよね。
うん。
あとやっぱこのね、宮本の会社のね、
うん、
まあ、宮本の会社の男たち、まあ、がもちろんそうなんですけど、まあ他の人たちもそうなんですけど、
うん、
もうとにかくね、みんな下水。
ああ。
うん。そして熱い。
うんうんうん。
うん。もう、下ネタしか喋ってない、ほぼ。
そうやな。
うん。
確かに。
うん。
みんな言うもんな、下ネタ。
いや、もう常にみんな言ってますよ。
なあ。
うん。
まあまあ。この人の作品ってすぐなんかおまんことかそういうこと言うからな。
まあまあまあね。
どの作品でも。
まあそうですね。
うん。
でもそれがない、なんかね、気持ちいいというかね。
うん。
なんか、爽やかなんですよね。どぎつい下ネタ言ってんのに、
まあ。なんかあれ、ノリが見えるからやろな。
うん、そうやね。
うん、ちゃんと。
なんか、書こうと思って書けるもんじゃないというかね。
うん。そいつら、あ、そいつらのノリで、お互い分かって言い合ってることなんやろな、みたいな。
うんうん、うん。
が、なんか見えたら別に、あんまな、
うん。
無理やり、あの、気をてらって言ってるみたいな感じがないよな。
まあそうですよね。
うん。
このなんか、社員たちがなんか、モブにも見えへんし、
うん。
かといってメインキャラにも見えへん。
うんうんうん。
なんか絶妙なこの命の吹き込まれ方をされてるなと思うんですけど、
うんうんうん、
まあそれがやっぱりこう、ノリをちゃんと作ってるからなんでしょうね。
うん、そうやと思う。うん、
そうですね、
うん。
で、僕ね、この漫画全体通して、ここがやっぱ一番いいなって思う部分があるんですけど、
うんうんうん
まあ、とにかくやっぱ、 絵とか、
うん、
なんかシーンの、まあ、美しさがすごいなと思ってて、
うんうん
うん、で、まあ、宮本がやることとか言うこととかももちろんすごいいいし、
うん、
まあ、宮本に関わる人たちのセリフとかもすごいいいんですけど、
うん、
この漫画ね、その、もう地球そのものすら、すごい生き生きしてて、
うんうんうん
なんか宮本にその自然現象で語りかけてるみたいなシーンがいっぱいあるなと思って。
はぁ、あ。
たら真冬のね、
うん、
もう荒れた海とか、
うんうんうん
まあ、宮本がこうね。
あ、あの人といったやつか。
あの、高田美佐子ちゃんと。
高田さん、はいはいはい、はい。
うん。まあ、高田美佐子ちゃんと、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、さっき言ってた電車で出会った美女ですけど、
うんうん、
まぁ、あ、その美女と、まぁ、あ、二人で会社ちょっとサボっちゃわないとか言ってね。
うんうん
で、海まで行きましたってなって、
うんうん。
で、なんかまあ、海辺にこう、ちょっと横たわってる流木に二人で腰掛けて。
うん、
で、まあ、もじもじもじもじしてて、まあ、肩を抱こうとしてもうまくいかないみたいな。
うん、トレンディーやな。
そうやね。90年代ね。
な、そこら辺トレンディーやなと思ったわ。
会社サボっちゃおうよって、海まで、海まで行くねんで。
トレンディー。
トレンディーやわ。浅野敦子やわ。
ほんまやな。
で、まあ、それで、あ、これちょっと普通なトレンディードラマとしてね、恋愛がスタートするんじゃないかと思いきや、
うんうん、
その、高田美佐子が、
うん、
彼氏に振られちゃったみたいな。
はいはい。
うん、で、まあ、普通の男ならね、そこにつけ込むっていう言い方はまあ悪いけど、
うん、
じゃあ俺がいるじゃねえかと。
うん、
まあ、肩を抱けばいいものの、
うん、
宮本はそれはずるいと。
ああ、普通やったな、そこにつけ込み、あそこに差し込みって感じなんやけど。
うまい
宮本ちゃうねんな。
ちゃうね。宮本大河さんとちゃうねん。
お前今のメモ取ったかお前。
あ、取ります。
ちゃんと取るよお前。
はい、そこに、そこにつけ込み。
あそこに差し込み。
めっちゃゴロいやん。めっちゃゴロいやん。ちょっと鳥肌立ってるわ。そう、しないんですよ。ね、宮本は。
ごめんな。
いやいや、
あの、濁してしまったから。
いや、全然濁ってないよ。濁ってない。そうそう、宮本はね、そこに付け込み、あそこに差し込みしなくて、でも、もう、この高ぶる気持ちをどうすることもできないからって言ってね、泣くなってね。
うん、
高田美佐子に叫びながら、
うん、
冬の荒れた海にパンツ一丁で、
うん、
飛び込んでいくっていう、
う
んうん、まあこういうシーンとかね、
うんうん、
で僕一番あのこの漫画で好きなカット、
うん、
ねこのまあ営業のねみんなと、
うん、
こう街でばったり出会って、
はいはいはい、
でまあちょっとこう歩いてたら、
うん、
突然のこう夏の通り雨、
うん、
で突然の通り雨でうわーってみんななってるんですけども、この絵とかがもう美しすぎて、
うん
うん、でまあこの漫画結構夏の通り雨多いんですけど、
あーそうか、
そう、そして流星、
はいはいはいはい、
うん、でこのシーンはまあちょっとまあ神保さんと宮本がね、
うん、
まあ。まあ、競合に勝つために、
うん、
まあ、なんとか明日までにこれを印刷したいんですって言ってるけど、印刷業者がもう全部裏で手回されてて、
うんうんうんうん、
どこも吸ってくれへんと。
うん、
で、それでもう我らもすがる思いで、
うん、
まあ、すごい田舎のね、
うん、
まあ、昔、ちょっとお世話になったおじい、神保さんが昔お世話になったおじいちゃんの知り合いの、うん、まあ、ちょっと印刷所みたいにやってもらえますと。
うんうん、
で、ここのシーンで、まあ、なんか、おじいちゃんがね、
うん、
まあよかったなと、印刷できるようになって、
うん、
で、まあ宮本がはいって言うんだけど、
うん、
まあここで宮、あの、おじいちゃんがブチ切れて、
うん、
もうはいちゃうやろみたいな、
うん、
あの、さっきまで印刷できへんかったら死ぬみたいな顔してたくせに、
うん、
いざ印刷できるってなっても全然喜んでへんやないかと。
うん、
うん。まあ確かにまだ完全解決ではないけど、
うん、
まあ、お前たちの熱意に負けて印刷してくれるって言ってくれた人がおんねやったら、
うん、
厚かましいと思われようがなんだろうが笑えと、
うん、
で疲れてるやろって言って、おにぎり握ってくれた奥さんに対しても、
うんうん、
恐縮するんじゃなくて、うん、うまいうまいと笑えと。
うん、
生き死にに関わるようなことなんてないやろと。
うん、
おじいさんが、バッて言った時にね、
うん、
空に流星がバチーンって通るん
だね。見開きやんな。
そう、
うん。
もうこのシーンとかやばいんですよね。
いや、おじいさんの、その心意気気持ちいいよな。
気持ちいい。生き死にに関わるような悩みなんざ、そうそうねえよ。
でもな、その、宇宙との対比ってなんかわかるんよな、やっぱ。
うん、
なんか、意識的にそう思って悩みをちっぽけにさせようっていう、
はいはいはい。
考え方するときあるもん。
ああ、なるほどね。
宇宙のこと考えたりとかして。
タイガさんが日常で？
そうそうそうそう。
まあでもそうやな。
うん。
するときあるかもな。
なんかもう、まあ好きにやったらええやんみたいな気分に意図的に、刺したいとき。
ああ、なるほどね。
うん。いや、これ、宮本やろ、みたいな。
で、宮本たちも実際、その、まあ、流星を見てね。
うんうんうん。
まあ、笑顔を取り戻すわけですけど。
そうそう。なんか、俺結構あそこはな、わかるわ、と思ったわ。
でもなんか、絵がまた美しいんですよね、とにかく。なんでしょうね、あれ。で、そして、まあ、これ物語の結構終盤なんですけど。
うん。
雷。
うん。
ですね。まあなんか、北海道に行ったシーンで、
うん、
まあ日本で一番雷が美しく見える名所っていうの
を。はあ、は
あ
はあ、
うん。まあそこでまあその主人公の宮本と、まあ妻となる、まあ安子が、
うん、
まあ両親にね、子供ができたことをこう伝えに。
うん、ああ、だいぶ後の方か。
そうそうそう。
はいはいはい。
でもそこの雷とかもなんかね、
うん、
まあ大変やけど、まあ、生きていくしかないんやから、みたいな、その力強さというかね、みたいなの感じて。あとやっぱ雨、すごくいい雨がね、灼熱の炎天下で、営業先の文房具屋の前でね、なんかワゴンセールのお手伝いを宮本がしてたら、突風がバーンって吹いて、
うんうん、
でもその突風が吹く前の灼熱ももうアスファルトがチンチンに熱くて、
うんうん、
もう画面が揺らぐぐらいの熱さで、
うん、
でそこに気持ちいい突風がパーンって来て、
うん、
資料がバーンって舞い上がって、
うんうん、
でそれと同時にまた激しい通り雨がザーって来て、
うん、
でそこに天然キャラの可愛い女の子が来て、
うん、
一緒に濡れて。で、びしょ濡れになった女の子が、
うん、
私も気持ちよかったのだっていう。
結構、
うん、
女の子のキャラやばいやつおない？
やばいやばい。
なあ。
やばい。
俺これリアルにおったら全員無理やわみたいなやつばっかりやってんけど。
そうやろうな。まあ、なんか、
あの女の子もやばかったな。そのトップ電話ボックスで雨宿りする。
はいはい、そうそうそうそう、
うん、
この子の名前忘れましたけどね、
うん、覚えてないわ俺も。
まあ後にあの宮本の、
うん、
あのまあ親友がね、
うんうん、
まあ会社の同僚ですけど、
そうやそうやそうやそうや、
田島が
はいはいはい、
ちょっとまあ好きになっちゃうけど、うん、その天然の女の子はずっと宮本のことが好きで、
うんうんうん、
ですごい天然キャラで、
うん、
私は私を感じさせてくれる人が好き、みたいな。夜の公園で大声で言うたりとか。
天然やけど、結構攻めてなかった？
攻めてた。
手、エレベーターのあの、わからんところように手繋いだりとか。
そうなんですよね。
あ、
まあ、あの辺がやっぱり、したたかというか。
そうやね。な。
うん。うん、
なんかこう天然と一言では言えへん感じがちょっとなんかもう。
せやな。
もうキーってなったわ。
まあ、うん、わかる、
うん。
なんかもう天然って結局あれですよね。
うん。
なんか生きるためにたどり着いた処世術。
ああ、まあまあまあな。っていう風に見えるもんな。ああいう子を見たら。
うん。絶対本来のキャラではないもんね。
それがもうムキーってなったわ。
うん。俺もムキーってなった。
え、チンコの話？
ガチンコは、ボキーしたら無キーされます。
ああ、そう。あ、そうそうそう。
平常時ではカブリーンです。
あ、そう、カブリーンか。
そう、カブリーノ。
カブリーノやな。
え、この間、ちょっと全然関係ないけど聞いてほしいんやけど。まあ、これ、カブリーノの人しかわからない話なんですけど、まあ、時々、
うん、
ちょっと、あれ向けてるみたいな日があるんですよ。
うん、ラッキーや。
ラッキーと思って。このまま、とこしえに向けろって思うじ
ゃん。いや、無理やって。
この向けをとはにって思うじゃないですか。で、そのまま意気揚々とね、まあ、服着てバーってこう、まあ、外出て電車乗ったりしてるときに、ちんちんに激痛が走るんですよね。
お
痛い痛い痛い痛いって言って。
はいはいはいはい。
で、これ何かっていうと、無キーンされてたチンコが、やっぱり、俺向けてたけど、いや、本来俺被ってるよなって多分チンコ自体が思い出して、被っていくんですよね、また。
はいはいはいはい。
で、被っていくときになんでそうなるんかわかんないですけど、おちんちんの毛を。
はいはいはい。いや、わかるよ、わかるわかる。うん。
一緒に巻き込んで、被っていくから。
はいはいはいはい。
めちゃくちゃ痛くて。
チンコの皮がこう、糸で縛り上げられてるような感じだ。
そうそうそう。
細くて、鋭い糸でこう、ピーンって。ようなんか少年漫画とかの糸使いが、敵をバラバラにするような感じやろ。
見えないピアノ。
そうそうそうそう。
そう。で、まあ、そのチンゲを巻き込むこと。
うん。
僕は高校の時に友達とマキコ夫人って名付けたんですけど。
夫人に、夫人にまた出会ったんや。
そう、夫人がちょっとまた股間に現れました
って。ああ。そういや、俺な、最近、毛を短く切ってんねん。
え？カットしてんの？
そうそうそう。
めっちゃオシャレやん。
それやったら、お前 100% 巻き込みはなしやから。もう二度と夫人に出会うことないで。
ハイヒールの足音聞こえて
る。そう、聞こえ、コツコツコツっていう嫌な音は近づいていけへんから。
あ、そっか。うん。切るの？ハサミで？
まあまあ、ハサミで。
ああ、そうなんや。
うん。
それで、シチュエーション的にはどこで切るの？
風呂場やな。
ああ。
風呂場か、まあ、大通り沿いか。
大通り沿いは絶対ダメ。
どっちかやな。
いや、あかんって。タイガーさん、ほんま思いついたことを全部やってたらさ、一生刑務所に入れる。
思いついたこと全部やってたら刑務所に折れんの？
折れる折れる。
すごいなぁ。ほんまでもそうなんやろな。
いや、絶対そうよ。
なぁ。
思ってたこと全部やったり、思いついたこと全部その場で言い続けてたら、
確かに。
そう、一生刑務所入れるし、
うん。
そう、なんやったら懲罰房で一生暮らすかもしれん。
ほんまにそうかもしれへんな。
いや、ほんまや、それはほんまや。よう耐えてるなって思う。
いやいや、別にしたいと思ってるわけちゃうから俺。
いや、毎週俺こうやってマンワ軍始まるって言って、パッてこうパソコンの画面にタイガさんの顔が映った時に、はぁ、今週も大丈夫やったって。
捕まらずに。
捕まらずに済んだ。
わ、まあ、からんで、最後にこれだけ撮らせてくださいって言って、俺の横にずっと警察おるかもわからんで。1時間だなって言って。はい、最後にお願いしますって
言って。やば。で、まあ、45分くらいからね、警察がちょっと涙流し始めて。
そうそう。
こいつも一生懸命生きてんねやなって言って。
うん。まあ、なるか、今執行猶予中かもわからんしな、俺。
いや、もうええ。嘘の話、どんだけ出てくんねん。自分のことやのに、かも知らんしなってないの。
余地残しときたいやん、お前に。
いや、まあ、いやまあ、ちょっと、そうやね、うん、時間もだいぶ差し迫ってきましたんで。
はいはいはい。
はい。ちょっと僕の、
うん、
ちょっと好きなシーンもうちょっと紹介させてください。
もういい、もう言い尽くしたらええねん
って。いいですか？
うん。
あのね、まあ、性の描き方とか、
うん、
男女の格好悪いというかね、
うん、
格好悪いけど、すごくこう、微笑ましい、生活とか。
うん。
うん、そういうのもすごく、まあ、リアルというか、
うんうんうん、
なんかね、
うん、
いい感じに書かれてるんですけども、
うんうんうん、
やっぱりその細部の描写がやっぱ好きで、
うんうん、
まあ、後に奥さんとなる安子、
うん、
で、まあ、このキャラクターが、その、まあ、宮本のね、
うん、
まあ、風呂なしの狭い畳の家に泊まりに来た時に、
う
夜中ちょっとそろそろ寝ようかみたいなシーンがあるんですけど、うんうん、あの、まあ、宮本は歯ブラシでバーって歯磨いてるんですよ。
うんうん、
でも、やす子は、この歯ブラシないし持ってきてないから、指で歯磨きしてるんですよね。
はいはい、やってた。
なんかあの感じとかね、憎いよね。
うん、
あのシーン好きやわ。
ああいうのってなんか何気ないというか、なんか書かれへんよな、ああいうのって。
なんかね。
うん。
で、まあ、セックスの描写、まあ、その、後にちょっと安子さんが強姦されてしまうシーンがあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、それはもうまさしく暴力というか、感じで痛々しい描写なんですけど、
うん、
結構やっぱり、なんでしょうね、セックス描写って、なんか、あったかい気持ちになることってあんまないと思うんですけど。
うんうんうん、
この宮本とこの安子のセックスはなんか結構ね、
うん、
温かい気持ちになるセックスシーンがすごく多くて。
うん、
で、なんかあの、セックスのその構図みたいな、体位とか構図も、なんかどこかちょっと、なんでしょう。完璧じゃないというか、下手な感じっていうか、
うんうんうんうん、
それがまた愛おしくて。
確かにな、そうか、そういうのやな。
うん、
あ、
そういうことの積み重ねがやっぱいいんですよね。で、まあ、宮本と安子が、まあ、お互いね、まあ、
うん、
正式に結ばれましたみたいな、
うんうん、
安子の家でセックスしたシーンがあって、
うんうん、
で、そのセックスもいっぱいして、
うん、
で、パッて朝起きた時にこう、金魚が死んでるんですよね。
うん。
これなんでやったか、あの、金魚鉢を倒してまうかなんかで、
うん。
それをこう、救出する間もなくセックスが始まって、
うんうんうん、
でも何回も何回もセックスして、うん、で、朝気がついたら、まあ、金魚が死んでて、
うん。
で、私が幸せに、私らが、私だけいい思いしてごめん、みたいな。
うん。
って感じでね、あの、金魚が死んで。
うん、
で、二人で近所の公園に金魚を埋めに行くんですけどね。
うん、
金魚死んで埋めに行くのが、
うん、
あんなに美しくて、うん、あったかいシーンないですよ。
いや、でもな、俺、あっこら辺からなんかもう、ずっと不安やったわ。
ああ、いつかね。
そうそう。もうな、安子と宮本が結ばれてしまうのがすごい不安やった、俺。
なるほどね。
絶対いいこと起こらんもんって思ったわ。
まあね。
うん。
でも、じゃあ最後にこれ、あの、安子のセリフで、
うん、
僕この漫画でこう、一番好きなセリフ、があるんですけど、
うん、
まあ、宮本が今ま、さっきタイガさんが言ったみたいに、うん、幸せやわ、みたいな、
うん。
幸せ続きで不安だわ、みたいな、
うんうん、
ことをこう安子にちょっと言うんですよね。
うん、
あの、最近の俺どうもつきすぎだから、みたいな、うん。ちょっと心配だな、みたいに言ったら、安子が、
うん、
バーってパンツの中手突っ込んで、
うん、
金玉ギュッて握って、
うん、
ついてるぐらいでビクビクすんな、って言うんですよね。
うんうんうん、
ここ、この、これ、最高。
まあ、この物語の中で安子は一番いい女やで、そら。
いいですよ。もう最高です、これ。僕も結構そういうの思っちゃうんで。
うんうんうん。
いいことが続くと。
いや、それはね、思うよな。思うし、安子の意見で、ような意見で否定するよな。
うん、まあそう
だな。自分の中で。それぐらいでビクビクしてたらあかんやろっていうふうには思うわ。
そうやね。
うん。いや、でもな、ほんまこれ、そう、安子と付き合って、で、みんなで飲み会して花火とかするやん。
ああ、はい、はいはい。
俺もう見てられへんかったわ、ここら辺。
なんで？
いや、でも絶対嫌なこと起きるもん。
ああ。
俺も正直あそこら辺、もうだいぶ駆け足で読んだ。
ああ。
もうな、じっくり、もう、まあ、この人の漫画の作風的に。
うんうんうん。
やし、とか、あと残りのページ数から見て。
うん。
絶対嫌なこと起こるっていうことはもう俺の中で確信してたから。
そうやな。しかも、のこの3巻の表紙がもう嫌な
ことが起こりそうな。そうやな。だからもう幸せな部分をなんかしっかり噛み締めたくなかった。
そうですよ、
ね。辛くなるから。
うん。でも、多分2週目楽しめますよ。
あ、そうそう。2週目読みたいな。
ね。
わかるわかる。まだ読んでへんから。うん、俺まだ目撃者やから。
ああ。
うん。
まあ僕も 僕も目撃ですけどね。あの、この、宮本から君へ単行本12巻で、
うん、
まあ、僕とタイガさんが読んだのは、この国語辞典みたいな4巻しかないやつなんですけど、
うんうん、
このバージョンを買っていただくとね、うん、最後の方に、
うん、
この作者の荒井秀樹さんが、
うん、
第1話から最終話まで、1話ずつ1行コメントを書いてるんですよね。
うんうんうんうん、これ面白いよな、うん。こんなことする人おらんよな。
だからすごくやっぱりその自分が出した作品っていうのをこう愛しているというかね。
うん。
うん、
だってなんかマジで、うん、本人も今読んでも読み返してもおもろいやんけみたいなこと言うてるもんな。
うん。いや、この熱意すごくないですか、うん、なんかまた、しぐるいとはまた違う。
うん。
しぐるいってマジで自分の腕に G ペンぶっ刺して、血で書いてるみたいな感じにするんですけど。
いや、もうちょっと舐めてると思うわ。
もうちょっと
舐めてる。あの人は。
そうかな。
ああ
今 F の七人にやられすぎなんちゃ
う。ああ、そうか。いやいや、絶対ね、俺、シグルイも舐めてると思うで。
そうなんかな。
ああ
でも僕、宮本から君へは、
ああ
もう原稿一枚一枚上がるたびに、
ああ
精子ぶっかけてんちゃうかなって思う。
いや、でも、ほんまそれぐらいの勢いは感じるよ。
ねえ、
うん。ほんまに。
なんか気持ちいい。
うん、
いいですね、
うん。
臭いものの匂いこそ美しく感じられるみたいな。
うんうんうん。
いいですわ。すごくいいです。
だって結局その、やっぱその、安子が強姦されて。
うん。
もうあっことかもう最悪やん。
最悪よ。
宮本横で寝てんねんで。
いやもう最悪。
必死で起こそうとするけど。
うん。
もう、見てられへんかったな、俺。
ねえ。いや、僕もあのシーンはもう、バーって読んじゃいましたね。
最悪って言ったもん。
うん。あ、俺も言ったかもしれない。うん。声出るよな。
あ声出るぐらい最悪やったわ、こ
う。ほんま最悪やったな。でもそんなね、
うん、
まあ、安子をね、愛しの安子を強姦した、
うん、
その、たくまっていうね、
うん
まあ、ラグビーのスター選手で、
うん
まあ、身長、まあ、推定190センチ、
ああ
体重100キロ。
ああ
これを宮本がね、
うん、
ボコボコにした挙句に金玉潰すっていうね。
いやー最後気持ちよかったな。
ええ
ー。
あれは気持ちよかったですね。
うんそうなもうほんま、ジョナサン・ジョースターぐらいの体格やからな。
まあまあそうやな。
あんなに勝てる気せえへんしな。
しかも、なんか、体術だけやったらジョナサンより強いかもしれないしな。
まあでも、
スター選手。
ジョナサンもラグビーやってるし。
まあそうやな。
うん。
何人にタックルされても止まらんもんな、ジョナサンも。
そうそうそう。
それでいてイケメンやしな。
そうやろ、
うん、あ、ちなみにね、この、まあこれちょっと深い意味があるのかちょっとわかんないんですけど、
うん、
安子を強姦した、
うん、
たくま、
うん、
モデルがいるんですけど。
あ、そうなんや。
これ誰かわかりますか？
ええー。
多分わかんないと思いますけど。最近ちょっと世の中を騒がせてたような、去年かな。
え？去年世間を騒がしてた？
騒がしてたね。
え？芸能人ってこと？
そうですね。
スポーツ選手。
そうです、そうです。まあ、スポーツ選手っていうのがちょっと難しいラインなんですけど、結構ヒントですね、これは。
プロレスラー。
その、あ、違うな。その競技をスポーツと呼んでいいのかっていう。
スポーツと呼んでいいのか。
うん。
っていうことは AV 男優か。
なんでやねん。いや、なんで、なんでな。
それをスポーツと呼んでいいのかっていう。
いやいや、それはまあ、うん、男優やしさ、
うん、
俳優やからさ、
あ一応か
大きな括りでは。
そうか、選手じゃないか。
選手じゃないか。
あそう
俳優やから。うん、
いや、ちょっと分からへんわ。
まあ、相撲ですね。
相撲レスラー。
相撲レスラーの、貴乃花。
え？
がモデルらしいんですよね。
マジで？
って僕も思いました。
ちょっとでも顔面だけ見たらモンゴル系っぽくない？目もちょっとなんか。
ああ、確かにそうですね。
ちっちゃくて釣り上がっててみたいな。
うん。 まあだからちょっと、それに関しては僕もうんって思ったんですけど、
うん、
まあなんかその、さっき言った一行メモみたいな、やつに書いてましたよ。
うん、へぇー。高野花とか今日、ワイドショーに、VTR で、VTR というか出とって、
うんうん。
ニコニコして子供と押し合ってたで。
え？ああ、自分、実の子供じゃない子供っすよね。
ああ、そうそうそうそうそう。ちびっ子たち。
ああ、よかったよかった。大喧嘩始まったかと思った
。違う、その子供を押し潰してたわけじゃないで。
そっか。
うん。
さあ、じゃあ今日はこの辺にしときますか。
あ、そうしますか？え、ひろき大丈夫？別に、あんねやったら伸ばしてもええけど。
まあ、あるっちゃあるけど、うん、まあ結局、このシーンすっげえねーのオンパレードやから。
はいはいはい。
まあ、とにかくね、マジで読んでくださいっていう感じですね。
オッケー。
うん。
いやー、僕らの。でもね、おもろかったわ。うん、俺、まあ、今年読んだ中では一番やったな。
いやー、そうですね。
今のところ。
うん。うん、まあ、僕もあんまり読んではないけど、間違いなく一番ですね。
うんうんうん。
うん、いや、ほんと、買えてよかったです。
うん。
レンタルとかじゃなくて。
そうね。
うん。はい。さあ、ということで、本日宮本から君へでした。
はい。
はい。それでは、タイガさん、次回のお題となる漫画は何でしょうか？
次回は、リスナーのナオトさんからもらった、
はい。
ジョージ・アサクラの、
はい。
ピース・オブ・ケイク。
はい。
少女漫画というか女性漫画。
うんうん、そうですね。なんかでも、ちょっとあれですね、僕ら結構、実写化、
うん、
最近実写化された、ちょっと前の漫画多いですね。まあまあでもこれも結構なんか僕はクラスのリア充女子たちが回し読みしてたイメージ。
うん、ああ、そうなんや。まあまあ、俺も一巻だけ読んだんかな。
うん。
なんかこう、ニヤニヤしてまうわ。悪い意味で。
ニヤニヤしてんな。
悪い意味でニヤニヤしながら読んでたわ。
まあね。え、ああ初の女性漫画。まあ少女漫画。
え、俺読むこと自体？
うん、漫画
群。あ、漫画群では初めてやと思うわ。
初めてですよね。
うん。
じゃあまあちょっと独自のね。うん。独自の角度からちょっと、ご紹介していきたいと。
やってまいそう。
いやいや、大丈夫よ。うん、男が語るね。少女漫画みたいなのもやっぱ言っとかないと。
そうやな。
はい。ということで本日は以上ですかね。
はい。
はい。それでは皆さん来週もお楽しみに。
はい、さようなら。
さようなら。